この今日は詩編の119編、これはもちろんこの一番長い詩で、そういう意味で昔からこう注目されてですね、この長い詩をですね全部覚えようとするような人も昔からたくさんあったわけですね。このリビングストンという有名なアフリカの元は宣教師だった人ですけど、まあ探検家というふうに普通は知られてるんですけど、もともとは宣教師だったんですね。でその人も子供の時にこの119編全部暗唱したらですね、英語だけど、そしたら褒美をですね親が あげるというようなことで一生懸命になってですね全部覚えたというようなことが載っております。これ全部覚えるというのは大変なことですよね。全部暗唱してしまうと、でもそれぐらいですね、これはですね一つのテーマだけをですねずっとこう追求しているですね。これだけ長い内容のもの、他の詩ではですね、悪に対してですね、神が勝利するんだと、神が自然支配をしているですね。それから苦しみ悩み敵との戦い、その時の叫び、そういういろんなものがあるんですけど、ここではですねそういうふうに、敵との戦いですね、苦しい叫び、そういうことがこんだけ長いのにですねごくもう少ない感じですね。徹底してこの詩っていうのはですね、この最初の初めの部分にもありますが、ここで一番の基本、この一節に全てが、まあ、凝縮してあるわけです。これは主の律法、トーラーって言うんですね、ヘブライ語だトーラー、これ現在でも使われている重要な言葉ですが、律法がトーラーという、その一節にあるように主の律法トーラーに歩む人こそ幸いだ。まあ、それがもう基本的なテーマになっておるということなんですね。で、このいかに幸いなことか、これがアシュレーという言葉で、津永さんが前から作っている電動のテープの名前にもしてあるから知っておると思いますが、このアシュレーという言葉はあちらこちらに詩編では特に出てくるわけです。で、原語ではたった一語なんですね。アシュレーって一語だけど、日本語ではいかに幸いなことでしょうっていうふうにしてある。この一語がそういう、簡単ですね、簡単を表す内容だからなんです。だからこういうふうにいかに幸いなことかというふうに今日本語でも訳したわけです。で、この全き道、完全な道ということですね。この全き道っていうのをですね、この特に詩編においては一体何なのか、今の私たちにも完全な道っていうのは一体何かっていうふうなことですね。今年の夏の近畿地区の集会でですね、道っていうのがテーマになったわけですね。イエスが歩んだ道とか十字架の道とかですね。で、この全く道、これは一体何なのかということを、これを一語でですね、主の律法トーラーに歩む、従って歩む人だっていうわけです。でそれが道でもあるというわけですね。全く道だ、トーラーに従って歩む道、これは全く道だと。で、この詩はですね、トーラーっていうことは、それから二節の律法とか定め、それから四節で命令、五節では掟です ね、5節では起きて、それから6節では戒め、それから7節では正しい裁きと、それから9節では御言葉、それから11節は仰せとか言うんですね。だから初めのところだけを見ても分かりますが、これが別々の意味を持っていると思ってはいけないのですね。みんな同じ言葉な、同じ意味を別々に言い換えているだけなわけです。で、全部これは今の私たちに一番分かりやすい言葉で言えば神の言葉、御言葉なんですね。だから御言葉に対して徹底してですね、この詩、長い詩は作られている特別な詩である。そういうことですね。この聖書の中で一番長いですね、書物、一つの書物ですね、書として一番長いのはこの詩編ですね、119、まあ、こういうふうに非常に長いわけですよね。一つの書、いわば書にあたるわけですが、これがそれがですね、この御言葉全部がですね、御言葉にぎっしりと詰め込んであるというのはもうこれだけですよね。それだけこの御言葉っていうことを、こんなに長いものをですね、普通ちょっと考えてもっと短くですね、この半分以下にですね、5分の1とかですね、5分の1とか10分の1というのも凝縮できるはずなのに、昔は非常に貴重な書く用紙ですよね。こんな紙もなかったわけです。それのに非常にふんだんに豊かにですね、いっぱいこのこれを使ってですね、昔は羊皮紙とかそういう羊の皮とかよりも大変も高い、それをふんだんに使ってですね、ここにいっぱい書いたと。もっと短くせよっていうふうな意見もあったかもしれないけどですね、最終的にこの非常に長いものが残されたということの中に、こういうことの中にもですね、御言葉が非常に大事とされたということがわかるわけなんですね。ですから、この道にはいろいろある。これはもう確かですよね。あなたは今どんな道を歩いていますか。道の先は目的地分かりますか。たくさんの人が自分は何か歩いていると。生きている、歩いている。けど目的地は分からないという人が非常に多いと思うんですね。私もかつてはそうだった。とにかく生きてるってことはどっか歩いてる、道をですね、道を歩いてる。だけど、行き着く先、わからない。わからない。なんかだんだんだんだん危ない、暗くなってくる。最終的になんか追っていくと、暗いところですね、追っていくような、なんかそういうふうなですね、漠然とモヤモヤしたような、そういうのをこの道ということに関してですね。だけど、何か私は、何かこの本当の道みたいなのがあるんだろうというふうに思ってたから、高校時代に、これ全国的に一番こう、数学とか英語とかハイレベルのようなものが通信添削があったわけですよね。今でもある。そこで、だから高等学校の勉強ははるかに高いレベルのものをするというので、それでしてたんですけども、そこのだから仮の名前、ペンネームでするわけですね。ペンネームで、でそこには1000人2000人と全国からのがたくさん来て、40分の1、まあ、クラス40人ってその1まで40分の1になったら これを何か取ったら段が取れるとかですね、まあ、そういうのがあったものだから、そういうのを一生懸命にやって受験勉強したことは、そこでペンネームとして道っていうのをつけとったわけです。で道っていうのをつけとったら、それ誰かわからないはずなんだけど、その同級生が 前吉村だろうって三木だろうってペンネームをねつけたの吉村だろうって言われたことちょっと覚えてるんですけど、なんで分かったのかと思ったけど、あんな名前は吉村ぐらいしかつけないとか言われたことあるんですね。それで今でも覚えてるんだけど、あの時はとてもまだこういうふうにですね三木屋も分からなかったんですね。それから、まあ、4年ぐらいも後になってですね、3年以上もなって、いろんな苦しいこと経験があって、まあ、示されたわけですね、キリストの道だ。だけど、全然まだこう、混濁しとったような時でもですね、何か道があるっていうふうにこう、思ってたからですね、いっぱいペンネームの名前があるんだけど、面白そうな名前にしたんだけど、そんなの、わざわざ道なんてそんな名前を確かにつけないわけなんだけどね。はい、それは、やっぱりこういうことで、まあ、一種の神様からのですね、暗示があったような、今ではですね、ずっと前からそういうふうに全然キリスト教が何のことも知らなかった。全然知らなかったとかそういうのをわざわざつけたりしたわけですね。名前、天然。それで、まあこういうふうに、わからないけど何か本当の道があるようだというわけですね。本当にそれは、それだと求めても誰も周りの人も知らないと思うんですね。本当の道なんて議論誰もしないわけです。先生も、生徒も。こういうことで全く議論がなかったわけですね。だけど、まあ、この聖書ではこういうふうに一番長い道でもですね、本当に完全な道っていうのは神の言葉に従って歩む道だっていうんですね、今の私たちのこと。これはもう本当にはっきりしてるわけです。真理の御言葉、神の言葉がある、神の心がある、ご意志があると、それに従って歩む。どんな職業であるですね、どんな健康状態だと関係ないですね。民族であろうとですね、年齢、老人であろうが若くあろうが、男で女でも、とにかくですね、みんな共通して完全な一番良い道はもう決まってるんですよね。それはこの宇宙を創造したですね、愛と正しい、清い、真実な神様の道、言葉に従って歩むんだと、ね、それこそ本当に幸いだということですね。だからこの一節の言う、まあ、全てをまとめている言葉なんですけど、これは全部今でもそのまま当てはまるわけなんですね。御言葉に従って歩むっていう、この本当の幸いがある。健康でも名誉でもですね、社会的な地位でも何でもないというわけです。たとえ病気になっても御言葉に従ってあればそこに本当の幸いもあるんですね。元気でやって御言葉でなくてですね、では悪魔の考えに従ったら本当に不幸になるんですね。元気な人が人を殺したりするとかいうですね、まあ、そういうことになりますので、この一節の短いこと一言が全く実は何なのか、神の言葉に歩むことだっていうんです。それを非常に大事だからいろいろに言い返してるんですね。この2節同じこと、もう一遍言ってるんです。アシュレート、幸い、主の定め、これも神の言葉です。回ってこの心を通して今度は尋ね求めるっていう要素を付け加えてるんですね。御言葉、だから定めとかなんか全部神のことを御言葉に言い換えた方がずっと分かりやすいんですね。こんな訳でしたら、定めとかはどう違うんだろうか、仰せとかですね、掟とどう違うんだろうかなんてですね、いちいち考えたら意味がないんですね。これは詩ですから、言葉を、同じ言葉を使ったら単調になるから、いろいろに言い換えてるわけなんです。それに過ぎないことなんですね。ですから、そういうふうに見ますと、非常に発見していく。もう本当に御言葉っていうことを徹底して集中した詩なんです。でこれを作った人はですね、こんなに長いのを作るという、誰もこんな作ったことはない。非常にそういう意味で御言葉にですね、もう引きつけられた人だったんですね。で泉のようにですね、こういう御言葉に関する言葉が次から次へとこう溢れてきて出てきたということなんですね。もう作らずに折れないと、作らずにはいられないという形でこういう長いものはですね、しかもこの頭文字がこのヘブライ語ではですね、みんなアレフ、英語のアルファに当たるんですね。ギリシャ語のアルファっていうのはもともとヘブライ語のアレフっていうのも語源にはなってる。アルファ。それからアルファとね、ギリシャ語ベータでしょ。英語でもアルファベットですよ。それもアルファ、ベータから来てるわけなんです。アルファベットっていうのはね。このアルファっていうのもこのアレフと語根が同じなんです。語源がね。アレフって。一番歌詞のこと。でもアレフ。いえば英語で言えば A にあたる頭文字で全部この1節2節3節作ってあるんですね。で次の9節からはですね、ベッドってありますが、これは、 ギリシャ語ではベータにあたる言葉なんですね。で、全部9節から全部頭文字、最初のこの詩、詩の頭文字はみんなベータにあたる言葉から始まる。で、次17節からはですね、アルファ、ベータ、ギメルですね。次はギメルっていうんですね、ヘブライ語で。ギメル、英語では G にあたる言葉です。 G、 その言葉で始まることは全部ずっと続いている。それにアルファベットに従ってですね、全部こういうふうにきちんと作ってあるんです。そういうふうなことができるぐらいですね、もうたくさんのこの神の言葉に対する言葉がです、ね、浮かんできて、そういうふうに並べて作ることができたってですね。そういうふうにこの詩っていうのは何か感動がなければ作れないんですね。これは神の言葉に対して非常に強い感動があって止まらないんですね。作っても作っても終わらないから、こういう長いものになったという、まあ、そういう珍しいものなんです。それでですね、この このやはりアシュレーというですね、始まりの言葉は詩編全体にもの一番初めにもありますね。これは詩編の第一編、一編もこれと似てるわけなんです。このちょっと一編を見てもらったら、この第一編見たらですね、ここにもですね、アシュレ、いかに幸いのことだでしょう。だから神に逆らう者の考え、これは人間的な考えですね。人間の言葉に従わない。で、これ2節がこの中心ですね。主の教え、これはですね、実はさっきとなる、今のところでは立法と訳したでしょう。ここではですね、主の教えと訳したんです。これも同じトーラーなんですよ。トーラー。その同じ詩編でもですね、別の訳語を使って訳されてあるから、同じとも分からなくなるんですね。主の教え。だからこれ、訳する人の気持ちなんですね。だからこれは、神の言葉を愛する。その愛が、これは喜ぶとも訳されますが、神の言葉を愛し、あるいは喜び、その神の言葉を昼も夜も、口ずさむってこれ訳してあります。多くはメディテイト、瞑想、深く思う、メディテイトというかずっと多いです。いつも神の言葉をですね、心に胸に留めておると、そういう人ですね。魂の中心に神様の言葉がいつもあるという、そういう人は当然道もですね、神の言葉に従って歩むわけだから、それがですね、絶えず実りも結ぶ、祝福されていると。だからこの詩編の第一編がそもそも神の言葉に従う、これこそ本当の幸いだっていうことを言ってるわけなんです。詩編全体の総まとめて、それをですね、この詩編119編は非常に大だから、長くここに引き伸ばしたわけですね。そういう構造になっているんです。だから同じように、いかにアシュレから始まっているんですね。神の言葉っていうものを中心、いかにそれが大事かということですね。これは今言ったようにですね、人間の言葉っていうのは間違うわけですね。それは神に逆らってしまう。そうして人間の言葉に逆らうと道が間違ったみたい。それが罪ある者の道だっていうんです。これ罪ある者の道にとどまらない。人間の考えの道ですね。で、御言葉に従う道、それが6節にあるのは、神に従う人の道、神に従う、すなわち神の言葉に従う道っていう、そういうふうにですね、この詩編の第一編というものを、まあ、なんかこういうふうにいろんな方面から書いておるということですね。はい、それで元のところに帰ります。それで、あとはですね、 さっき言った尋ね求めるっていう側面が当然あるわけですね。本当に御言葉に従った絵もと思ったら、人間の言葉があたりにこう満ちてるわけです。新聞でもテレビでも雑誌でもですね、いっぱい人間の言葉意見ばっかり満ちとんだから、それをいつもですね、神の言葉を求めていかなければ人間の言葉に引っ張られて誘惑されるわけですね。それで当然この神様の言葉に従うということはいつも尋ねる。そのために昔からですね、旧約時代から集まりがあったわけです。イエス様の時代にもですね、街道があり神殿もあって、それ以降はこういう集まりがですね、どんなに危険な時があっても、あの白眼の時代でもやはり集まったのは、そういうに神のことを求めるっていうことがなかったら消えていくわけですね。だから一人だけでは難しいというか、多いから集まってですね、二人三人集まるのはイエスさん、神様が共にいてくださるから、求めたら与えられやすいということでしているんです。そういうふうに求めるという側面、それがあの次のですね、90にも書いてあります。これは若い人、これも当然なんですけど、そのさっき言った全く道、これはどうですね、御言葉通りに道を保つとということであるんですね。でこれがもう特に日本ではないと。この前の日曜日に私が京阪神聖書研究連合ですね、いわゆる無教会の京阪神グループが1年に1度か2度ぐらいやはり集まってしてるわけです。100人ぐらいか100人余りの人が120人かなんぼとかですね、集まるで、その時に私は県外から、でその各京阪神のグループ無教会の集まりから毎年1人、地元ですね、地元から1人、それと県外から1人で、私は県外から、その県内の人が話したのは、アメリカで10年以上とかですね、それからスイスとかヨーロッパ、まあ、外国でもいろいろ生活をしたり、一種の会社なんですね。そういう外国で長くおった人だから、外国から日本を見た。だ日本はですね、ずっと日本の政治家や政府、人々も、自分の足で立っていないとよく分かるんですね。それはこの象徴的に現れたのが、イラク戦争でもですね、アメリカがそれするんだって言ったらですね、どこよりも率先して日本の小泉さんがですね、出てきますって言っていた。でも世界的にですね、あれ間違っていたと分かってる。で、ブッシュも言い合いを認めてですね、あの時の国務長官ラムズフェルドを辞めさせたわけですね。そしてピナリは本当に間違ってたということがもうみんな次々だって常識になってきたのに、日本の安倍さんや小泉は全然それ間違って言わないんですよね。まあ、そういうふうに日本はその非常にですね、アメリカはいっていう感じでですね、もうアメリカの犬みたいにですね、ついていくっていうわけです。だから今のだとなんかアメリカの一つの州みたいになるんじゃないかというまで、思われるぐらいだと思うんですね。で、まあ環境問題にしてもスイスの話とかも出ましたけど、徹底してですね、環境を汚さないように考えて、観光地の高い山の有名なところから、もうどっちでも遥か手前のところからもう車では乗り入れ禁止にしてですね、どんな重い荷物持ってる人でもわざわざ電車に乗り換えてみんなは列車で行かなきゃならないと、そういうふうにしてですね、公害が生じるずっと前からそういうふうに計画的に考えている。日本だったらそんな平気でですね、どんなとこでも車でどこでも行ってですね、そしたら会社は儲かるんですね、そこにいっぱい企業は儲かるから、そういうふうに全然将来も考えないでするという。それから赤信号だったらですね、普通波以上の車全部止まると、普通よりも大きい車をみんなですね、エンジンをストップさせると、そして、排気ガスを少なくさせるという。赤信号だったら大概エンジンを止めてしまうぐらいだけど、日本でこんなことを全然、特に大きな車はですね、よく大きな駐車場に行ったらずっとエンジンをふかしますね、バスでも。 まあ、そういうふうなこともまあ、どうしても会社とかですね、自民党なんかそういう会社は莫大な金庫もらってるもんだから会社のやつは言えないわけです、まあ、そういうこともあって、目先のことばっかり、今度のああいうふうに、国と問題でもですね、郵政改革改革とかでですね、それこそ方針なんだって言って俺に三体のものをあなたは2つないから排除するっていうことだったのに、今度参議院選挙あるからそれ今度手のひら返したらですね、そんなのどうにかと金繰り捨てて寄ってこようとか言って、だから本当に自分たちの狭いところだけ見てですね、国が将来どうなるべきかっていうふうなことはまるでない、まあ、そういったことも含めてですね、自分の足で立っていないという外国から見たらよくわかるというですね、日本の状態が、これはもう確かにそうですね、立てないから戦前は明治になって人間をですね、天皇と人間をわざわざ神様に挙げてしまって、そしてそこに立たしたこと、立たすもんがないから、で今度の教育基本法の改正でもですね、憲法でも日本の文化伝統ということなんですが、伝統でしっかり立つのがあるのかないわけです。古事記日本書でもこれ読んだらわかると、神々は喧嘩したり悪いことをしたら裸になったりで暴れたりとか、ものすごいひどいこと書いてあります。これは読んだらびっくりするようなことですね。そんなものを元になることはありえないわけですね。でギリシャ神話でもですね、あのプラトンがですね、あれは教育の模範には決してならないと、神々が戦争したり誘惑したりとか書いてあるんだからね、とても模範にはならない、はっきりプラトンも書いてありますけど、日本の古事記やったらとってもひどい内容が書いてあります。それもあのアマテラスオオミカミって一番の神ですよ、アマテラス。だけど、まあ、アマテラスオオミカミはスサノオノミコトっていうのは暖房牢で気がしてですね、もう悪いこといっぱいするから岩の隠れてしまった、隠れてしまったけどですね、真っ暗になった、だから何とか引き出したいからですね、周りの人は裸になってです、ほんで踊ったと。私、あんまりギラギラ笑ってて、ちょっと見たと。ほんで引き出したんだと。まあ、そういうようなことを書いてあるわけですね。まあ、非常に素朴といえば素朴なんだけども、そんなのが基礎になるはずがないんですね。人間の精神的な基盤になるはずがないわけです。まあ、そういうふうなことを見ても分かりますと、自分の足で立てないと。それはなぜかというと、こういうふうな、永遠の真理の柱になるものはない、土台になるものはないということですね、まあ、そういうことをちょっとその外国から見たらよくわかる、日本だとわからないということですね、だからですね、一層そういうふうにこのキリストという本当の土台を持った人が日本ではもう重要だということなんですね。でここもそういうこと、若い人もああいう道、御言葉を中心に道を保つということね、そしてさらにそれを尋ね求めるという、で迷わないようにと心に収めていると、まあ、そういうことの方で言ってるんですよね。でそれから次のところではですね、14から16のところではですね、これもさっきの詩編第一編にあったですね、御言葉を喜ぶ、御言葉を愛する人ってあったですね、これがそういうことなんですね。御言葉に従う道を喜びとできますように、いやいやですね従うんじゃなくて、それを従うのを喜びとするってんですね。楽しみってもみんな喜びの言い換えだけです。御言葉を喜びとする、決して忘れないと、それに自然にですね、喜びのあまり従っていけると、そういうのでありたいということです。それからもう一つの側面はですね、この、20から時々長いが飛ばしますが、20から、22のところを見たらですね、ここにこの詩はですね、敵との戦いとか苦しい悩みとかむしろ少ないんですね。そんだけど時々はもちろん出てくるわけですね。ここにはそういうことです。 あなたの裁きを望め続けって何かというと、悪い人が迫ってくる。だから神様が裁いてくださるようにと、悪を除いてくださるようにと待ち望み続けたって言うんですね。で、この傲慢な人を裁いてくださいと、まあ、そういう、まあ、悪の力に対することも当然出るわけです。そして、もう一度ですね、今日の最後、神様の言葉が私の楽しみとありますが、これ喜びと同じ言葉なんですね。喜びとしているのですと、常に良い考えを与えてくださいますと、まあ、そういうふうに、まあ、最初の部分だけでも大体この詩が何をですね、内容でしたか、大体この初めの部分ですね、部分だけ見ても分かるわけですね。それでは今日は一応そこの区切りということで24までということにしておきます。